リンカもそうじゃないって言ったんです。さすが聖書を読んでる人ですね。よく読んでる人ですね。そうじゃなくて、今この時もこの戦いの最中において私たちが神の側に立っているかどうか、この戦いが神の御心を受け神の戦いであるかどうか、それを神の戦いの中で戦っているかどうかということこそ問題なんだと、こういうふうに言っている。これは大切な大切なメッセージでありますね。私たちがあくまでも神の側に本当に立っているならば、それは我々の戦いは神の戦いということになります。我々は神の戦いを戦っているということになります。そしてその戦いにおいては常に神様が我々の味方であってくださる。結果的にですから、そのために私たちが握っている全ての願いや欲望さえも全部神様に明け渡して、私たちが神様に従う、そして神の側に立つことが大切なことだとなってまいりますね。イエス様でさえも、あの最後の戦いを、地上最後の戦いを、十字架の戦いを、あのゲッセマネでなさったとき、十字架じゃないんですよ。戦いはゲッセマネででも勝負決まっていたの。私の思うようにではなくて、父よ、あなたの御心をなさせてくださいと三度祈って、我が願いや願いから父の御心に重心を移して、これを父の戦いでなさった。アーメンとそれを受け入れなさった。だからこそあの苦しい、あの戦いを、十字架の戦いを、イエス様の戦いのことができなさったわけですね。自分一人の思いで戦ったら、イエス様は挫折なさったと思いますよ。こういう言い方がふさわしいかどうか分かりませんけど、この戦いを神様の戦いとする、そして神様に全権渡し、明け渡し、神に信頼し、神の方法で戦う、これこそ神の方法による勝利の第一歩でありますね。一番肝心なところではない。皆さん、私で今朝、皆さんの個人の戦い、課題、問題、家庭の問題、仕事上の問題、人間関係の課題、問題、そして私たちの教会のこれからの問題、今抱えている問題、教会の問題、それをどう担っていくか、これ戦いだ。私たちでも私の思いを願うようにこうなっていってほしいとこう願うんですが、そうではないということですね。我々の戦いを、これを神様の戦いにする、私の思いを願うようではなくて、この問題において神様、あなたの御心をなさせてください、明け渡しの時、これ神様の戦いだ。そして神様の言葉にこの後書いたところでありますが、従っていくんです。誠に不思議な方法でありますが、誠に愚かなようなやり方でありますが、神の戦いの方法というのはこれに従っていくんです。そうするとエリコは崩れていく。あまりある勝利がエリコの戦いによって与えられるということね、どうぞこのことを私に、今朝一番大切な今朝のメッセージのポイントでありますが、我々の戦いを死の戦いとさせていただく。あなたは私の敵ですか、味方ですか、ぬくみの剣を持ったか、いや、そうじゃない、私は死の軍勢の将として、あなたの主張として今来たのだ、あなたの戦いを担うために来たのだ、その方をアーメンと靴を脱いで受け取ることはないでしょうかね。そして主が戦いを進めてください。こんな楽なことないですよ。なんとかなんとかなんとか、自分でなんとかなんとか、主よ、この問題においてどうぞあなたの御心を成してください。そして ださるように導いてください。そういう戦いなんです。エリコの戦いというのは第一のポイントが非常に大切なので時間を取りましたけれども、この流れの中で第二第三を学んでお祈りしたいと思います。第二のポイントは主の言葉を信じることです。神様の戦いは私にとっては神を信頼する信仰による戦いだということですね。二節見てください。主はヨシュアには六章の二節、主はヨシュアに言われた、見よ、私はエリコとその王および大勇士をあなたの手に渡しているという声でしょう。あなたの手に渡している、この渡しているというのはですね、このあなたに渡そうとしているとか渡すかもしれない、そういうことじゃなくて、これはこのセンテンス時制というもので言うならば、それはこれ完了形なんですね。この言葉は渡しているということは、すでに物事が完了完結してしまっているという、そういう言葉が使われているわけです。まだ戦っていませんが、すでに戦いは終わり、敵は我が方に下り勝利して完全に支配されてしまっている、そういう状態を言っているんですね。主はすでにエリコの戦いが勝利をもって完了していると宣言されました。何の兆しもありません。領域がびくともしてません。そこに立っています。正義の軍隊が待ち構えているんです。何の兆候もありません。説明もその過程もこういうふうにこうやってこういうふうになるんだ、そんなことは語られないんです。神様はただ御言葉によって、すでにエリコは陥落しその勝利あなたの手の中にあるとこう言われた。ヨシエはその主の言葉をアーメンと信じた。これが信仰ですね。戦う前からすでに勝利は我が手にあるというんですね。ですからヨシエと民は行ってただ獲得するだけでよいと言われるんです。エリコの戦いはヨシエとイサにとってそのような戦いです。お言葉を信じて主の戦いを戦うということは、実は主のお言葉を信じていって獲得していくという勝利、もうすでに勝利勝利勝利勝利勝利の戦い。信仰とは語られた神のお言葉を信じ、そのごとく生き抜くことであります。皆さん、この信仰というのは決して簡単じゃないですよ。かっこよくもない。大丈夫かな、唯一も不信との戦いが、厳しい戦いがあります。現実はそうじゃないんですから。現実はそうじゃないのに信じていくんですから。これはね、気の弱い人には、躊躇する人には難しい。臆病な人には難しい。いつも自分の周りを固めて、ことがこうなったら何とかほんな従いますかと。石橋叩いても渡らないという人がいますけどもですね、これ一つの言い方かもしれませんが、信仰の場合はそうじゃないですよ。自分を守ろう守ろう守ろうとして帰って滅ぶ人があります。皆さん、私たちは信仰者ですか？そうですね。信仰とは望んでいることなどを確信し、まだ見ぬ事実を本当に希望を持って御言葉で確認していく、そのことを読んでいくということでありますが、信仰は納得ではありません。説得でもありません。人間の可能性や合意でもありません。それはただ語られている神様のお言葉に信頼して従っていく、かけていくという賭けなんですよ。賭け。パスカル、ブレーズ・パスカルという人は、自分が不可知能者で科学者で本当に神様が分からなかったんですけども、本当にある時に本当に神様に迫られてですね、そして神様を信じたんですけども、それを彼は神様にかけたと言ってますね。かけた。博打ですよ。人生の大博打です。神がいるかないか、神様があるふうにかけたんです。私たちは見てないからそうでしょう。見てないということはそうでしょう。神の言葉の、神の言葉の真にかけたんですよね。皆さん、そういう信仰が私たちのうちの、私の信仰世界のどこかになければ、私たちの信仰ってのは本当燃やしみたいなもんだ。何の命もない。いつも戦々恐々、状況を見ながら、ああでない、こうでない。いつも自分で自分を守るために戦々恐々として。何の魅力も力もない。命もない。スリルもない。